じゃあねじ巻きさんターン。
ほんならそうですね、僕のねじ巻きラジオ回なんですけども、
はい、今回ねじ巻いてく
ぞなんですけども、今回話すテーマとして3つ選んできまして、
はい、
1つ目がコロナ禍に学んだこと、まあ、せっかく、まあ、こんな辛い日が続いたんで、なんか得た知識をみんなからちょっと得たいなと思って、うん、コロナ禍に学んだことで、2つ目が、SDGs って言葉流行ったじゃないですか、うん、なんでサスティナブルな暮らし方のための工夫をなんかされてるかなって話と、うん、で3つ目が2021年〇〇が来るかってことで、なんかこれが来るんじゃないかっていうトレンド予測的な話をしようかなと思ってます。はい、で、はい、1個目のあのコロナ禍に学んだことなんですけども、
はい、
僕まあ大体なんか3つぐらい個人的に思ってるのが、
はい、
1つ目がその人間の適応力って結構すごいなと思って、うん、こんなに外出できなくなったとしても、
う
ん、なんかオンライン飲み会とか、うん、結構保守的な日本でもリモートワークとか、
うん、
もう割とな
んか観光なくしたりとかね、
そうですね、なんでそういうとことか、うん、なんかあります？学んだことって
学んだこと、ね、今日、うん、いやでもその日本でもリモートワークって言ったけど今割とみんな出てきてるわけやんか、うんうん、っていうことはやっぱり中途半端やし、うん、ブームに乗るっていうところは日本人得意やねんけど、やっぱりちょっと飽きてきたらやっぱりなんかもうええんちゃうかみたいな感じで今の状況になってると思うから、あ、はいはい、まあなかなかそこは難しいけどな。この中で学んだことといえばやっぱ付き合っててよかったなと思います。ちょっと申し訳ないね、付き合ってない人が何人かいる中で言うので申し訳ないけどもやっぱり何やか言うて連絡できる相手がいたりとか、ちょっとそういう日々のねことを報告したり
されたりワイプに文句言ったり
されたりする相手がいるっていうのはやっぱりありがたい話だし、うん、まあ、そういう人の話も聞けるから、まあ、そういう友達でもいいと思うんですよ、ぶっちゃけ、ね、そういうのを感じる今年だ1年だったですかね。
でもですよね、
はい、
そうなんですよ。2つ目もその人のつながりって大切やなみたいな思って、うん、でなんかそうなんですよ、コロナ禍になってなんか普段連絡しなかった人にもあえて連絡するようになって、う
ん、そうですね、うん、なんかすごい疎遠になってた親戚とかからね、いきなり年越しそば送るわとかってね、
いいですね、
連絡来たりしてね、何返さなあかんねんよとか思うよね、その来たり。まあ、でもこういうポッドキャスト自体がちょっと本当にありがたいというか、こういうチャンネルがなければ、まあ、また全然違う景色を多分見てたと思うので、まあ、何回かイベントもできたしね、だから良かったとは思うんですけど、
バーベキューも楽しかったしね。
そうですよね、何気に何回か今年イベントしましたよね、なんかね、バーベキューも何回かさせてもらって。
なんか光一さんあります？コロナ禍なんか
学んだことですか？やっぱりなんかそのさっきも適応力が出てはったけど、うん、なんかそのピンチをチャンスに変える力ってすごい大事やなって思ってて、あ、そのさっきあの話してたんですけど、ハンドメイドであの稼いでる主婦とかが結構増えてきたりとか、うん、なんか今までいなかった需要がボッと出てきてるわけじゃないですか、
うんうん、
それにうまいこと乗っていったらすごくいいのかなと思ってて、僕も今年その一人仕事し始めて、うん、そういう意味ではピンチをチャンスに変えるためになんかアンテナを張っておきたいなっていうふうに思いましたね、
うんうん、
まあ、結局大きく変わるってことはチャンスでもピンチでもありますからね、
うん、そうですね、うん、捉えようによるからな、
うん、まあ、それこそ飲食店でもね、なんか今までは店内でしかやってなかったところが急にテイクアウト始めたりとか、うん、テイクアウト専門店になったりとかしてるから、ね、適応力ありますよねみんなね、うん
逆にそうやってやっていかないとってことやから、うん、あ、まあ、飲食本当にどんどんちょっときついからね、ちょっとなかなか。
いやー、
ありがとうございます。
すごい
ピザ、
チーズ。
へえ、すごい。
自分もお腹いっぱいな。
ありがとうございます。
すみません、ありがとうございます。
まあでも状況的にはさ、来年も引き続きって感じだと思うん
です
よ。
ひどくなるでしょうね、
ひどくなるし、はい、でどんどん。適応力って言ったけどね、多分歪みがどんどん出てくるんやと思うんですよ。
無理して合わせてるって
こと。無理して合わせてるし、だんだんちょっと我慢してやってたところが出てきてっていうところもあるから、うん、そういうところちょっと注意しないとあかんよなと思ったりはしますけどね。大ちゃんはなんか
学んだことですか？
はい、
なんかな、でも 主車線でも仕事できるなっていうのは学びでしたね。なんか困った時にすぐにこう聞ける環境じゃないですか。それこそオンラインよりは出社した方が。なんか
おいしいです、
ありがとうございます。
おいしい。
なんですけど別になんかいけるもんやなって思いましたし、なんか、うん、オンオフがっていうふうに思ってましたけど、それこそ通体筋がオンオフのスイッチ作ってるのかなって思ってたんですけど、うん、別になんかちゃんとやったら全然家でも仕事できるなって思いましたし、なんかやりよしだいやなって、うん、まあ学びっぽく言うんやったらっていうのはありましたね、うんうん、と同時にずっと家で仕事するのもやっぱしんどいから、たまにやっぱ出社したくなりますし、うん、だからまあね、ずっと家で仕事してあったらまあそらね、ちょっと遊び行こうやって若い子誘う気持ちもあるからなってやっぱね、うんうんうん、思いましたね。
いじられてますよ。
なんかちょこちょこ言うてくんねんけど、もう全然やっぱ
痛くもかゆくもないんでしょ。
痒くもないっていうか、どうしたんやろうな、大ちゃん。
いや何が本当にね、いや
これ何が不満なんやろう。
不満とかじゃなくて本当に思ったんですよ。確かにずっとこもって仕事してたら、うん、若い子とかじゃなくても友達とかね、パッと誘って、うん、ちょ遊び行こうやって。ほんで行った後に、いやストレス発散になるなってなるのも分かるなって、いじってないですからね、本当に分かるなって意味で、ほんまにほんまに、
うん、ちょっとごめんごめん、今の何のフォローにもなってなかったのはちょっとお伝えしとくけど、まあいいねんけど、はい、分かりました、ありがとうございます。
はい、じゃあ次はもうサスティナブルな暮らしのための空ってことで、今回あそこさんが、うん、そのポッドキャスト会するってことでタイトルがなんかサスティナブルな、はい、なんとかなんとかって、
そうそうそう、
何でしたっけあれ、
ちょ
っ
とあれあそこさんが先につけたんですか。
そう、つけて
です
ね、つけ
て、あれはちゃんとタイトルの伏線回収できるんですよね。
いやいや、なんかコンサル的な感じでバーって入れてみたらあんな感じになるかな。ほんでやめていくポッドキャストも多いからね、
どうやって
持続できるかっていうところをちょっと話してもいいかなと思ったので、
ってことで一応そのサスティナブルな暮らしのための工夫みたいなものを一応入れたんですけど、はいはいはい、どうぞ。
断捨離です。おこれはもう間違いなく、
ちょっと待って、今なんかすごい
雑強くな話ですよね。
いやってなるでしょ、ってなるでしょ、これからですよ。僕3位に収納家具の話したと思うんですけど、はいはいはい、言うてバケツが5個あっただけでね、そこに入るだけのものって少ないんですよ。あ、それをまず精査するじゃないですか。7年間今同じ部屋に住んでて、そらもういらんもんもたくさんあって、ベッドも壊れるしね、ベッド壊れたから足つきのベッド置こうと思ったら、今までロフトベッドだったんで、そのロフトベッドの下にある荷物をどうにかしなきゃいけないなって思って、うん、そしたら結局45リットルの京都市のゴミ袋、あれ10個分ぐらい物捨てることになって、
そんなにあったんや。
そう、そんなにあったんですよ。ほんでそれでできたスペースで本当に欲しかったものだけ置くようにしてるんですけれど、やっぱり物が少ないんで、その1個なんかアクションしようと思ってもフットワークが軽くなるんですよね。でそれを片付けようと思っても片付けるものの量が減るんで、やっぱり楽ですし、そういう意味ではすごい持続可能性が高くなってるなって自分の中では思いましたね。
まあ、持続するにはどんどん捨てていかないとってこと。
そう、うん、そしたら断捨離ってなんか考え方的には幸せを呼び込むための余裕を作るっていうふうに言われてるらしくて、だから別に断捨離して物を買うって物が増えてくっていうのは自然なことらしいですよ、うんうん、そのミニマリストとかはまたちょっと考え方違うんでしょうけれど、まあでもでもでも本当に欲しいものだけ今の身の回りにはあるなって思って、それはすごいいいことやなって、うん、自分では思います、
ね。なるほどね。僕の場合だと言うと、はい、持続可能はやっぱ何、自分が何をしたいのかっていうのを常にちょっとアップデートしていくのがいいと思います、
ね。なるほど。
やっぱりなんか我慢して続けると、うんうん、やっぱりそれはどっかで歪みが出てくるけどさ、やっぱり大人になっていくとさ、やっぱり言ったことを守らなあかんとかさ、うん、なんか昨日の自分の発言には責任持たなあかんとかっていうのってどうしてもあるでしょう。
はいはいはい。
でもやっぱりそれってどんどんちょっとずれてくると思うんですよ。やっぱり日々なんかやりたいことが変わってくるし、ね、やっぱりその自分の我慢できるところとかも変わってくるから、そういうのはやっぱり常に自分は何をしたいかっていうのをちょっと日々ねアップデートしていったら、やりたいことだけできるようになっていくんじゃないかっていうね、ちょっと黒柳徹子みたいなこと言ってますけども まあ、そういうことね。
だからねじまきさんも来年来たくなかったら来なくていいです
よ、ね、そんなことないです
なんかちょこちょこチクチク言うけどもう全然やから
それ全然
全然やから
勉強になります。
そう、それは思いますよね。さあポッドキャストもだからまあ結構面倒くさい作業ではあると思うんですけど、うん、まあ何でもそうですやん。やっぱり作業がどうしても特にほらみんな編集してる人らやから思うと思うんですけど、はい、あの編集とかって孤独な作業がしめめしたけどやっぱりなんか良かった体験みたいなのあると思うんですよね、うん、やってて。だからそういうのがやっぱりあるんだったらまあ続けたらいいかなと思うし、まあ面倒くさかったらやめたらいいし、うん、休めばいいしっていう思いますけど、うん、
でもね、
あ2枚目ありがとうございます
。すいません、
ピザ。そうですね、まあ日本でそのサスティナブルな動きとしてあのレジ袋有料化があったじゃないですか。
はい、
そうなんです、そうなんです。ああいうのなんだかんだで、まあ、その成果がどうこうは置いといて、ある程度そのレジ袋じゃなくてそのエコバッグを持つ人は増えたじゃないですか。なんで成功はしたかなと思うんですけども、結局そのみんなそのサステナブル云々をやるにはその得することがないとやらへんのかなと思って、なんかだから、
う
ん、
僕無印の好きっすね。
あ、
自分で袋持ってったら逆にポイントがもらえる。
はいはいはい、
ゴミゼロで530ポイント
まさにあれは得しないとやらへん。
そうなんですよ。だからサステナブルって言ってもその地球のため云々だけじゃなくて、その結局得するなんかを自分の中で見つけるのがコツなんじゃないかなと思って、
う
ん、
ちょっと見て足のサステナブル
の取り組み。エコバッグ、お
おこれお店で出た生ゴミで土作った。こういうあの袋の中にこういう
土を、あ、すごい。
で生ゴミもう1ヶ月ぐらい
コンポスト、
ね、コンポストね、
そう、おしゃれコンポスト
今でも入りつつありますよね、それめっちゃ、うんう
ん、これは何かああいうの使えるのか。
え
どう、何使うの、
そこ、うちの
土、そうそうそう、うん、これを
鉢植えとかに
あと1ヶ月ぐらい入れて、うん、で1ヶ月ぐらいちょっと水分足して分解を進めたら、うん、春ぐらいにはちゃんと土になって
、田舎行ったらねビニールハウスの横に緑のコンポスト、まあこれはおしゃれですよ、
ね、おしゃれっすね。
これだからお店の中に置いてても別に、うん、あの全然いけるし、
僕生ゴミ処理機京都市の補助金使って買ったんです
けど、ありました、ね、
やっぱいいですよ。あの生ゴミそのまま乾燥させて燃えるゴミと一緒に捨てれるんですけれど、うん、匂いもつきにくいんで、ゴミ生ゴミを特に夏場とか捨てるまでに余裕があるし、うん、乾燥したゴミを観葉植物の肥料にしてあげることもできるっていう、うん、おすすめ。
まあ、サステナブルな暮らしの工夫ってことでね、はい、話をしてたわけですけど、はい、で2021年、
あ、そうですね、次はそうです、2021年にこれが来るってことで、はい、なんか
もうゲイポッドキャストでしょ。
一回バブルは
ほんまそれこそ大輔君がバブル弾けたって言ってたけど、
でもちょっとわかるでしょ言ってること。
まあ、それはいいとして、うん、そのなんかゲイを売りとしてやっていくのっていうのがもうすでになんかその時代に合ってないんじゃないかなって思いました、その話を聞いて。バブルが恥が立って
もうニュートラルなもんになったっていうか、
そう
こういっちゃなんですが形式
っていうか、そのなんかゲイは付随要素ですみたいな、
う
ん、とこあるやん、
ゲイは付随要素、
うん、みたいな言ってはるとことかあるやん。でもバリバリ押し出してたやんか。なんかそういうんじゃなくてほんまにもう触れるか触れへんかぐらいのレベルで普通なんか。
でもなんかね、うん、最近 YouTube 見てて思うんですけど、本当タコツボかというか、
あ、
もうチャンネル、このチャンネル見てる人はそういうのばっかり見てる、景色が全然違うわけよ、うん、だからゲイチャンネルとか見てる人はそれこそもう免疫もすごいついてるし、それこそもう、まあ、またゲイなのとかいう感じだけど、多分そういうの全く見てない人はこれこの世界何っていう人って意外とおるし、
いますね、
すごいそういうのあると思うから難しいとこやと思うで、なんかそのでも違うこういう芸もいるとか、もっと多様な芸がいっぱいいるっていうのを見せる意味では、まあ芸推しはするけど別にほげる必要ないし、なんかおしゃれである必要ないし、なんか料理得意な必要ないしみたいなところはなんか出して別に発信したらいいのかなとは思うけどな。
僕も一応ゲイ的なゲイポッドキャストっていうのは薄いかもしれないですけど、なんか音楽とか映画に絡めてそのゲイ視点で語るっていうのはなんかまだいけるかなと。別にそんな押してないですけどね、ゲイ押し
として。ネイマキさんブレないですよね、でもね。運営方針の話には時間ありますけど、全然前から変わってないから、いやいやいや、すごいなと思って。
それに比べて明日もゲイ
なんです
よ。でもそれすでに明日の話してんです
か。もでも全然分かってないわ、明日もゲイっていう意味。分かる？あの英語翻訳して。あの英語の副題つけてるから、あれを翻訳してくれたらええねんから。
怖い、おばさん。
怖ないってあんたから言
ってきたから。出てる本人たち分かってない。
で、2020年、21年、これが来るっていうのは、まあ、さっきちょっと無目的キャストの方でも喋ったんですけども、お香とか、うん、ルームフレグランスはもう間違いなく来るかなと思ってて、てかもう一応コロナかその始まった時ってもう2020年冬になったらもう収まってるんじゃないかぐらいの勢いでやったじゃないですか、うん、初めの初期の初期は。けど結局はもうあとは 2,3 年多分付き合わなあかんっていう、もう現状があって、そしたらもう家の中の環境をどんどん良くするしかないなっていう方向になるじゃないですか。そうですね。なんで、まあ、今まで日本ではそんなにメジャーじゃなかったルームフレグランスとかお香とか他にもなんか観葉植物とかはなんか来るんじゃないかなと思って、うん、で僕も去年、今年お香を置いてなんかすごいライフなんかクオリティが上がったんで、そうそうそう、お香は来るかなと思ってます、う
ん、でも今年誕生日ね、なんか全員が香り物だった、くれた人が、まあだからハンドクリームとかそのなんか本当ルームフレグランススプレーとか、うん、なんか逆に、え、何足臭いの聞いたわそんな
みんながくれるから、
そう、いやでもそういう感じなんやなって、そう、うん、さっき言ったみたいな、うん、やなと思って、うん、そう、あとだからとさあ今仕事で結構今サブスクで食品のこととか、うん、そのメンズコスメのことやってんだけど、もう今そのサブスクでこう定期購入がすごい増えてて、それはまあまあ、それがこうビジネスモデルとして流行ってるっていうのと、やっぱりそのさっきのやっぱ毎日の生活を良くするっていう、だからもう同じものをずっとこう毎月使い続けるみたいな意識が変わってきてんねやなっていうのはすごい今年めっちゃ多い、いろんな分野がサブスクになっていってるんで、うん、
それこそさっきのサステイナブルの話もそうですけど、観葉植物とかをなんかサブスクしたりとかしたら、その一月はこれみたいな、その次の月はこれみたいな、
とはでも B2B ですもんね、
共有できます、
ね、そうそう、 B2C になってる、
そう、なんかお花とかもあるしね、今 花束が、あのちっちゃいやつにちっちゃいブーケが入って、本当にこうぺちゃんこみたいなのが入ってるけど、開けるとブーケみたいな、それがまあ月に何回か届いて、こう本当にこれぐらいのに生けれる花が、あの届くっていう、
サブスクね、うん、彼氏がサブスクとかってどう、そういう意味だとどう
大歓迎だけど、
いやそうやろ、言うと思ってでも彼氏がサブスクって割となくないと思う、あ
なるほど、
どういう意味
いや1ヶ月だから週1のデートみたいな感じで、まあ、月
私全然いい、それ
来月は違う人
で、ちゃちゃ、ほんで気に入ったらまあその子で
続けられるけど、
コンティニューやし、まあ、チェンジやったらチェンジ
へえ
みたいな感じで、まあ、まあまあ、うん、だからそういうおっちゃん結構おると思う、
あの何が楽しいってね、金おな金を払ってるから来てくれるって 気楽さプラス、言うてこいつ俺のことほんま惚れてんちゃうかっていうそのなんていうのプラスアルファの
ワクワク、
そうそう、なんかこう、あ今照れ笑いしたん、これ本気で俺のこと好きになっちゃう
かみたいな、だからな、ちゃちゃ売り線には行くおっちゃんいっぱいおるわけよ、だからお金持ってた小銭持ってたらね、でも売り線じゃない、ちょっと
大丈夫、忘年会なんで、あの一応全部流します、
ちょっとバーチャルになんかちょっとだからなんか同伴でちょっとほら売り線の店行ってから同伴でちょっと飯行ったりとか、回転寿司行ったり寿司屋行って、でまあちょっとちょめちょめしてからでまた戻ってきてとかあるわけやんか、あんねんけど、そういうシステムが でもそれをちょっとまあサブスクでそういうことやるっていうのはもうありやろなと思って、うんうん、でまあそれでバイトする子もおると思うね、うん、若い子で、まあ、学生でな、
そりゃいるでしょうね、うんうんうん、
なんかでサブスクやったらさ、うん、なんかそのいちいちこう、うん、なんで弾いてんの、
違う今さ、今リアルに想像して楽しくなってきたウーバーみたいな感じで、あーめっちゃ今人恋しいっていう時にピッてやったら、
うん、現在地
もピッてなって、そうもう今自転車で何々君があんたちに向かってますっていうのがこう自転車がこうなっていってるのを、はいはい、もう早起きてみたいな、
いやだから、
ね、だから待ってたよーって言
ってちょっとやりたい、ね、でも人は恋しくな
るわけよ、帰らんといてってだから
自分の部屋はなんかいろいろな観葉植物添えたり匂いつけたりするんだけど、やっぱり人恋しくなるときに2021年はなんかそういうサービスがどんどんできてくると思うのな、
サブスクの友達も欲しい、
ほんならその今のゲイアプリってさ、やっぱりせちがらいやん、なんかもう、
まあ、マッチングしても
メッセージやりとり CG とかね、マッチングしてもなんかもうな、
なサブスクでさ鍋パーティーしてくれる友達3人とか欲しいで、なんか1人が俺もう料理得意やから今日も頑張るでてとかやってさ、もうねセッティングするねとか言って、
でもラジオ撮るサブスクはしてはるんでしょ
うえ、そうやな、
それじゃ嫌なんですか、
うん、物足りくん
もうでもな、
そんな優しいこと言ってくれ
る、なんかそういうことはさ
言ってくれるって、そんな
知らんかね、
優しい言葉かけてくれへん
何の話やったっけ、
あそうそうビッチ今日も可愛いなとか言
ってくれ、人恋しくなるからやっぱそういうサービス出てくると思うんですけど、
2021年、
もう全然のんけから出てくると思う、あだから今ほらリアルにそういうところのあぶれてる人が、
まあまあそれは大変ですよね今、
なんかヘルスとかが、うんうんうん、まあ、そういう人らが
パパ活ってこと、
クマレルってサービス知ってますか、
クマレル、
なんか話し手役と聞き手役になって、うん、ひたすらクマのアイコン、クマのぬいぐるみのアイコンが話を、うん、そうなんだって聞いてくれるサービスがあって
、え、それは人が、
人が聞いて
くれる、人がクマの、
人がクマ役になって、話聞いてほしい人がお金を払う、うん、
だからね、SNS で、だからそこオンリーファンズとかしたらいいと思うね、3人とも
ちょっとよくわかんないです
ちょっと待って、ごめん一つ言っていい、うん、今日オンリーファンズを初めてやってみた、
自分の配信、
うんうん、課金した、
課金したんだ、お客かいな
可愛い子、
じゃあだからな、そのがっつりそのエロじゃなくて普通に話聞きますよ、はい、みたいな、
がっつりエロやった、
あ聞いてない
って、あんたそんなことすんのって、
誰がですか、
うん、全然知らん、ツイッターで見かけた、
若い子ですか、
ちょっと知ったのかと、オンリーファンズを知らなかったから、その存在、
最初はそうです、驚きですよね、
あれと本当に誰でもやってる、
いやあの普通の、俺やったことないか分からんけど、まあできるんやろな、多分こう申し込ん
だから、
なんかオンラインサロン的なこともできる
よ、ね、そうやと思う、
中国人の可愛いちょっと太っちょの子がねやってて、いくらぐらいなのかなと思ってみたら月に2000円とかかな、それは出せへんわって思って諦めた
出せへんや
低温調理は出せる
けど、でもなんかそのペイトレンとかさいっぱいその何やったっけ、マイクロなんとかというなんかその少額であの個人から課金して月額で集めるようなサービスアメリカにいっぱいあるから、うん、そういうのを使ったらもういろいろできると思うし、そう
です、初期投資がなんかいらないですよね、うんうん、
だからその話聞くよみたいな、だからでも今ほらインスタライブとかでもやってることって割とその質問見てなんかちょっと答えたりっていうのを課金してやるみたいな、うんうんうん、まあ、YouTube もそういうとこあるんや、ライブとかで投げ銭とかで、うんうんうん、だからでもがっつりもう月額でやるっていうのはどんどんでも流行るでしょうね、う
ん、
でもね、
会社の今のお客さんにいましたよ、ライブチャットの、あのタレント育成してる人で、うんうん、だからでコロナ禍でそのフランチャイズで契約した会社が3社ぐらい増えたって、やっぱりだからこれから来るんでしょうね、
うん、でもほら結局去年も話題になってたけど、そのなかなかポッドキャストとかはマネタイズが難しい
みたいな、ね、うん、まあ難しいよね、まあ、ポッドキャストは無理やと思う、うん、マネタイズ自体はね、でポッドキャストの良さっていうのはまあコスト的にやっぱりだいぶ低いから、その他の
ができますからね、うん、
他のメディアに比べたら、 それでこうなんか、なんやろな、そうメディアの一個としてチャンネルとして置いとくにはいいとは思うんですよ、ね、うん、裏話的なこともできるし
結構いますよね、うん、YouTuber でちゃんとした動画上げてるけどポッドキャストではほんまに、
ああ本音、
うん、そうそう、
ほんでな、視聴者って結構アホやからなもう動画しか見ひんねあほんまにアホな子多いから、あ、これ虹巻さんのチャンネルだったな。
いや、いいですよ。忘年会収録割とざっと流すんで。はい、
まあ、ポッドキャスト聞いてる人はアホじゃないってことですよね。
意外としっかりちゃんとこうアンテナ
フォローした
アンテナ感度が高い人が多い。
まあだって受け身でポッドキャストってね、うん、YouTube は受け身でも動画にたどり着くことって多いでしょうけれど、うん、ディグラなポッドキャストの場合は、
ね、まあ、拡散力がその代わりやっぱりちょっとなあ、あの検索して来てもらわないとなかなか、
そうですね、
聞こうと思ってもらう人じゃないとなかなかな
んで明日のゲーなんかディスタさんから提供とかあればね
ちょっと今度ほんなら一緒にディスタ取材行こうか無目的と無目的
他だから全然そういうのじゃないんで、うちの番組は
何をもごむ、あのね大ちゃんね前回言おうと思ったけどね
なんか出し入りました、
自信ない発言の時に小声になるのやめてくれるほんまに聞き取られへんから
それあさこさんのお耳の問題ちゃいます、
いやちょっと聞かせてみカラフルキャストあのね、喋って
どうですか、
ニラマン
とか、ま
あ、それがさようでしたっけ、
でそうですね、他になんか2021年入りそうやなって思ったのが、そのさっきの人のつながり云々の話なんですけど、はい、その海外とかではなんかクラブハウスっていうそのオンラインの匿名ボイスチャットみたいなのが今めっちゃ流行ってるんですよ、はいはい、で結構人の声の温かみみたいな、やっぱ文字とか、うん、その YouTube で受け身よりはそのお互い知らん人でも喋るのがこう癒しになるみたいな、そうそう、で海外でもそういうのが出てきたり、うん、Twitter とかでも最近スペース2日前ぐらいに新しいサービスが始まりつつあって、なんかオンラインチャットを作って知らん人と
喋る、昔さ AM ラジオとかでもさ、なんかこう電話でこうゲストさんと喋るみたいな、はいはい、ああいうのもポッドキャストとかそのそれこそそのオンラインのやつでもやったら面白いかもしれないです、
確かに、うん、
で何人ぐらい入るんですかそのチャットの、
いや、ツイッターのスペースはまだあんま見てないんですけど、でも少数少人数だったと思います、
あ、まあ、せいぜい3人4人とかですよね、あんまり遅くと収集つかないですよね、
うん、で日本でもそのヤイっていう最近新しいサービス出てきて、でつい一昨日ぐらいに始めたんですけど、なんかその10代メインなんですね客層は、でそのほんまに知らん人が喋り合ってるみたいな、ほんまにダバなしなんですけども、なんか趣味とかそれぞれあってカテゴリーが、あー、まあ、今までそんなボイスチャットってあったのはあったんですけど、その趣味絞りでできるのって意外と今までなくて、でなんかコロナ禍になってみんなそのボイスチャットとかに抵抗がなくなってきたじゃないですか、一般の人でも、
確かに、
なんでそういうところにちょうどあったというか、なんか例えばその一緒に勉強しようかいみたいなんで、そんな喋らんけど一緒に場を過ごしてる感とか、そういうのがなんか流行ってきてるみたいですね、っていう話で、ね、
だって女子高生とかってずっと繋いだままなんですよ、
う
ん、
そうそうそう、そういうの
です、そういうことやんね、うん、ずっと無音のままお互いにやって、うん、あー疲れた、うん疲れたよねとかってずっと寝るまで
こいつさんも元彼とそうだったでしょ、うちもそうです、
やっぱ彼氏とは違うんじゃない、それは友達ずっと
繋いで、そうなん大丈夫な、そのずっと無意味に繋いでるとか、
無意味に繋ぐぐらいだったら時間決めてちゃんとお話しする方がいいですけど、うん、でも無意味に繋ぐこともします
よ、する、もう俺絶対無理やわ、何のために俺これ電波使ってんのと思ってしまうから、
こんなためにニューロを契約したんじゃない、
いやまあニューロはもう別にあの重量せちゃうからいいけど、何やろう、なんか
まああそこさんは目的はっきりしないこと嫌やから、
嫌っていうか、
うん、でもそうや
もうあそこさんの方が怖いですよ、
別にいいじゃない、
怖ないって
ミッキーさんの方が怖くない、
でも確かにさっき言ってた、うん、そのチャットに抵抗がなくなったっていうのはすごい、僕すごいお姉ちゃんとから感じてて、いやいやいやいや、僕らの家族兄弟そんなビデオチャットとか絶対しなかったのに、今年になって急にしたしたから、びっくりしますよね、お父さんがめっちゃびっくりしました
お父さんは
すごい、去年ハワイに姉が行ってて、
はいはい、
新婚旅行で それで繋いだんですよ、LINE 電話で。その時にめっちゃびっくりしてました。これ今か今か。
かわいい。
テレビ電話なんてね、昔のところしか考えられない、
う
ん、
確かに。
それだって無料でできる。
そうなんですよ、ね。Wi-Fi さえあればね。ね、
すごい。でもね、来年だから人とのつながりをこうどうマネタイズするかっていうところをね、ねじまきさんにはこうちょっと、はい、なんかね、考えてほしいな
って。コーディングは2人がやって。
で、最後に1個喋りたかったのが、はい、まあ、サスティナブルとつなげてるんですけど、フェイクミート。植物肉みたいな、日本でももしかしたら来るんじゃないかなと思って、
あの何だっけ、
インポッシブルフーズ、
インポッシブルミート、ミート 2.0 みたいなやつ。
ああ、そうそうです。
あれ、カップラーメンのカップヌードルか、
謎肉、
謎肉は、
あ、大豆かな、
うん、
なんか
大豆ってバカしたんね、
これ、うん、え、それは大豆じゃないんですか。
あ、それも大豆やけど、ね、なんかヘモグロビンを入れんねんて。
血
だから、なんか血から取ったんじゃない、うん、ヘモグロビンっていう赤いのを入れて、なんか、その、なんかインポッシブルバーガーで検索したりとか出てきて、今、バーガーキングがアメリカのバーガーキングで食べれるとか
っていう。なんか完全食も流行りそうだなと思います
ね。あの、ツイッターでやってるベイクド。
ベースフードとか、
うん、この間パン食べた。
あ、ベースフードじゃない
ですか。変わったんです
か、うん、ね、何が完全なんですか、栄養素が完全。
そうそうそうそうそう。タンパク質もサラダチキンより同じグラム数で
パンで
そう、うん、多かったりするらしいです。
で食べたんだけど、まあ、うん、
とか普通にでもあの昔は
なんか
普通にパンやんみたいな。
そう昔は完全食って言ったら本当になんか謎のペーストを飲む
宇宙食みたいなイメージ
なんですけど、今は普通に食べれる食べ物として完全食が人気らしいですね。普通のパンなんですよ。普通に食べれるじゃないですか、
うん、そうそう、あとパスタとか。
そうそうそう、うん、でちゃんとね、ごまとか穀物が入ってて健康な感じもする
し、
う
ん、結構歯ごたえがあるから、そのなんか食べてなんか割と満腹感も得られるし、うん、結構あのずしっと
3食
で、なんかうちの会社でもちょっと試験的に取ってもいいかもねとかってこう食べてみてそうやって思ったぐらいなんで、
うん、うん、植物肉食べたことある人います？
僕ないんです。
あ、なんかそういうミート、
大豆ミートはあるけど、さっき食べた、あの、こいつくんが下で待ってくれてる前、隣の下が健康食のところで、そこいつも唐揚げで、いつも大豆ミートの唐揚げが好きで食べてるんだけど、あの普通の唐揚げよりそれの味が好きで、半分鶏肉の唐揚げで半分あの大豆ミートの唐揚げを半々でやってる定食なんだけど、自分はどっちかというともうその大豆ミートが好きで食べ
て、それで言うとあの無目的あるじゃないですか、うん、中崎町にもあるんですけど、あそこは健康とかあのベジタリアン向けのやつをやってるんで、行ったらあのめっちゃ食べれますね、うん、大豆肉の唐揚げとか、うん、味噌カツみたいな、うん、ぜひぜひ試してみてください、
うん、まあ今はその植物肉って結構高っ、値段が高いじゃないですか、うん、でなんか環境志向が高い人だけが買うとか、ベジタリアンの人が買うみたいになってますけど、うん、
わざわざってこと
ですね。そうそうそう、うん、まあそれがその本物の肉よりも安くなって、なんかタンパク質とかも効率よく取れるなら、もう割と普及するんじゃないかなと思って、
うんうん、確かに、
うん、
あとだから昆虫食とか、
ね、ああコオロギとか、そうですね、うん、でなんか2021年流行ってほしいなと思って、うん、話してみました。はい、え、なんかあります？2021年これが流行りそうやっていうのは。
今ね、だから最後今飲んでもらってるじゃん、
クラフトコーラ、
うん、クラフトコーラは来年夏にね結構大きく、今もうほんとね全国いろんなところがもうご当地コーラを、
ってやってて、京都もありましたよね、最近できてた気がする、
うん、多分なんかそれが来年の夏ぐらいに大きいブームになるんじゃないかな。もうここ数年だいぶ来てるっていうか、もうそのブーム来てもらわないと困る。
こんだけやってるし、
そうそうそう、来年に向けてやってるから。
いや、クラフトコーラ初めて飲んだんですけど、うん、結構普通のコーラより口にしっかり匂いが残って、これは美味しいなと思いました、ほんまに、うんうんうん
うん、すごくなんかハンドメイドというか、その家の味っていうか、家っていうか作った人の味が出るんやなって思いました。
ほんとそう、前でも割と気楽に作れるしね、あのありもので、
はい、っていう感じで、そうですね、もうそろそろ
答え合わせしないとですね、
はい、来年そうですね。
で、2020年をちょっと振り返って
一言、あ、一言、 そうですね、まあ今までなかった1年になったんですけど、まあなんとか生き延びてこれたんで、やっぱ生き延びるのが最優先にして、頑張っていきたいなと思います。
そうですよね、
はい、もう生きてるだけで。
でも根島さんもほらその世界史から帰ってきて、まあ結構もうずっとやってで、コンテンツも定期的にね配信してもらってるし、なんか安定の根島ラジオって感じがするんですけど、だからそのデジタル配信は積極的にやっていったらいいと思うんです
よね。割となんかでもさ、こう一般のこう著名な人 YouTube とかやってる人も割とこれから音声配信の方がもまた来るみたいなこともなんか割と YouTube でも言ってる人もいたりするから
、うん、まあでもいろいろ、まあ、毎年言うてんねん、うん、なんかま
あよく、うん、10年やってきてはりますからね、
あの VR と一緒VR と一緒やね、
うん、ね、VR と一緒ですよね。
でもいきなり来ると思うね、その多分その敷地が超える時って、
うんうん、まあ YouTube も
そうだね、 YouTube でもそうね、そうでしたよね、
光一さんは言ってはりましたよね、もう10年前は、うん、動画けてる人なんかの変わりもんみたいなやったけど、ね、みたいな、
うん、だってポッドキャストやってる人なんて変わりもんと思ったけど、今年過ぎてみたらなんか結構、
うん、そうですよね、
なりません、
そうですよね、
だからそういう意味ではそのアーリーアダプターというか、うん、こう初期からやってるメンバーっていうのは
コンサル始めるとカタカナ使い始めるんですね
あのな、そういうの大きい声で言わない、
いや僕ビッチさんに
うん、だから今拾ったよ
仲悪いね、二人は
私は間に
挟まれた、私
多分ね、ビッチーさんとご飯行ったか焼いてはるんやと思うやん、
ちょっとほんまディスタ行こうか喋ってや
る、怖いよ、怖いよ、怖い
でも本当だから、あの全然先行者利益みたいなのを考えてちょっとやっていったらいいんじゃないかなと思いますけどね。
まあまあでも続くゆっくり続けていきたいな、
うん、そうですね、
あでももっと増えてほしいですね、ゲイポッドキャスト、まだまだ増えてほしいなと、
うん、第2次、うん、ゲイポバブル
弾けちゃうやん
でもなんかどっかで聞いてくれる人がねいると思うんですよ、はい、でそれの人がまあ5年後とか10年後に多分会うこと多分あると思うんです
よ、ね、あそうなんですよ、
あ聞いてたんですよとか言って、で そこのためにやるとか割とこう、うん、やっぱロングスパンで考えていかないとなかなかね、
でも本当見えてるリスナーって本当少ないなって思いますよ、
そう
です
ね、考えたら、あでも一番やってて嬉しいのはその音楽紹介とかしてるじゃないですか、
うん、
そしたらそのたまにそのお便りが来てその U2 とか聞いたことなかったんですけどみたいな、
ある
やつ、それからほんまに嬉しいですね、僕自身もそのブログとかポッドキャスト始めたのはなんか昔そのゲイとして気づいた時にほんまに励まされたのがそのブログとかの音楽紹介みたいなんで、うん、あそんな音楽あるんやみたいなんで、うん、こう結構刺激をきたんで、逆に与えられてるやったらなんかもう感無量かなっていう感じの、はい、
まあだからすごいリターンはすごい未来に来ると思うんですよね、うん、多分根島さんが40代50代になった時に聞いてたんですよっていう若い子がね、パックンチョできるかもしれない
それを求めてない、
ね、だってしかも年上好きですもんね、あ年上
オフパコ
その時代にまでオフパコって言ってるかな
あさこさんは今までリスナー何人食べてきたんですか。
リスナー食べたことないのよ
コラボして
コラボも
コラボ食い
確かにない、僕その辺は
ズーム店やる
構図的にはだって食べられてるもんね。
もうこの辺にしといた方がいい、一回聞いた方がいいんじゃないですか。
もうその辺も全然線引いてる軽いけど
知らんけど
プライベートとは別ってこと
ですね。もうこんなのな、もう聞いてきてほんで次、
はい、あということで、はい、もうねじまきラジオはこの辺で、ありがとうございました、
お疲れでした。